でね、エンディングなんですけど、ゴーズさんのお便りにありました、甘辛バイクレビュー希望車種で、はい、わかんねえよと言って話しておりましたので、ね、エインフィールド、
はい、
まあ、あれも全くちょっとやらないわけにもいかないなと思いつつ、ちゃんとコーナーでやるほどの話も用意できないんで、それをちょっと簡単にこのエンディングの場を借りてご紹介したいなと思います。エンフィールドはロイヤルエンフィールドっていう、その元々の発祥はイギリスの自転車会社から始まってバイク販売して、でまあイギリス大英帝国の植民地であるインドで、もう製造を始めたエンフィールドインディアだったかな、メーカーのバイクです。ざっとね、まあこうウィキペディアの情報だからどこまで正確か分かんないんですけど、
はい、
ロイヤルエンフィールドイギリス初の、現状はインドのオートバイメーカー、会社の発足は1851年、19世紀か、1800年代ですよ。ちょっと驚きだよね。でイギリスで1901年から100年以上前で、もう今ある最古のメーカーになるかもしれないよね。
どうなんですかね。
だってハーレーや BM だって100年110数年でしょ。
そうですね、
それよりも古いんじゃないかな。まあ1851年からって言っちゃったら、まあオートバイ生産開始だけで言っても1901年だからもう相当なもんですよ。1901年って何時代？わかんねえ、何時代だ。明治か？
あ、そうですね、明治34年です。
明治か。
はい。
一応明治維新後だけどさ。で、まあイギリスでは1901年から生産開始してて、約50年後、1955年にエンフィールドインディアっていうインドに会社を立ち上げたと。で、その何年後、7年後、1962年にイギリスの本社の方のオーナーが変わって、さらに8年後、1970年、まだ俺生まれてねえな。こちら1970年にイギリスの本社が倒産。でもインドの方では、まあ、引き続き生産を継続していると。で1993年エンフィールドインディアをアイシャーっていうまた別のメーカーが買収して、まあ、グループ会社にしてるね。
はい。
で94年エンフィールドモーターズに社名変更で、アイシャモータースの一部になってますと。うん、まあ、そんなイギリスを発祥としたオートバイメーカーだと。まあ、細かい経緯は別として、まあ、もともとイギリスの、ロイヤルエンフィールドがインドで生き残って、ほぼ形を変えずにそのまま生産してるっていうのは知ってたんだ。でもそれを知ったのは20年ぐらい前で、ね、ブリットっていうね、なんか350と500のなんか SR よりもっとクラシックな感じのバイクが入ってくるようになったのよ。なんか、
はい、
でバイクカタログにも乗るようになって、
あ、はい、
こんな古臭いバイク今でも買えるんだ。いや、むしろ古臭いっていうか、あの昔風なんじゃなくて昔のまま今でも同じように作ってるっていうさだそのウラルとかチョーコーとかと同じような、バイクだったのよ、その頃の。
日本でいう SR みたいな感じですね。
そうだね。SR より進化してないと思うんだけどさ。
はい。
で、構造をほとんど変更しなかったので、まあ、本物のクラシックバイクっていう売り文句で、まあ、20年ぐらい前から日本にも入ってきてたよね。
はい。
で、めちゃくちゃシンプルな構造なんで、エンジンの乗せ替えが、まあ、ちょいちょい行われてたと。
うん、
エンジンスワップを現地のチューニングメーカーとかもやっちゃうし、下手したら個人でもねやりかねんと。でもさらに言うと、で今回ここでゴーズさんが あの甘辛でやってくれって言ってきたのがリアル 400D、
はい、
まあロイヤルエンフィールドの、DR って多分ディーゼルの D じゃねえかなと思うんだけど、
でもケツにも D がついてるからどっちのあれなんですかね。
どっちだろうな。
はい、
まあそれについて紹介してくれとリクエストいただいたんですが、この、DR400D、まあ、ロビン DR400D とも言われるんだけど、エインフィールド、もしくはエインフィールドロビン。ロビンとは何ぞや、まあ、ちょっとイギリス人にありそうな名前でもあるからさ。
そうですね。
と思っていて、まあ、すげえ世の中で珍しいけど、ディーゼルのエンジンのバイクがあるんだぜ。それはロイヤルエインフィールドなんだぜっていうのは知ってたの。まあ、20年ぐらい前から。
はい、
あの本で見た知識としてね、まあ、一応今回でも調べましたら、まあ、ちょっと知らなかったことがまた出てきたと、
はい、
走ったじゃないけどさ、まずね、まあ、この珍しいディーゼルエンジンのこのバイクのエンジン、実はエインフィールド製じゃないんですよ、
はい、
会社はあの大元イギリスから始まったバイク で、
はい、
でインドで生き残ってもうイギリスの本社倒産しちゃいました。で、このロビンのエンジンは実はエンフィールド製じゃないエンジンを持ってきてます。じゃあはい、じゃあこれですか、じゃあ質問です、どこのエンジンでしょうか、お願いします。
日本の富士重工業現スバル
なんですね。おう、俺もこれは調べるまで全然知らなかったけど、ロビンって名前は知ってたんだけど、
はい、
ロビンって言うからなんかほらイギリス系の名前かなと思ったら、
そうですね、
富士重工が、なんだろう、作ってる汎用エンジン、
はい、
だ汎用って何に使ってもいいですよって、例えばあのランマーってほら道路をさ地盤を圧縮してこう踏み固める振動機とかさ、
はい、
まあ、ああいうのに使ったり、まあ、別に、ポンプを回しても水車を回してもいいと思うんだけど、汎用で使えるディーゼルエンジンを、まあ、結構富士重工は昔出してたと、
はい、
でそれの、まあ、まあガソリンエンジンが多いんだけど、まあ、中にディーゼルエンジンがあって、その汎用エンジンのシリーズを、まあ、ロビンエンジンって言ってたろ、ロビン何々とかさ、うん、だから、富士重工のロビンエンジンを積んだエンフィールドってことでロビン DR400D と名前がついていたと。この一見イギリス風のロビンは富士重工が付けた名前だったっていうことを今更知りましたから。
はい、僕もついさっき聞きました。
おう、びっくりした。だから、このロビンのエンフィールドは実は魔改造バイクだったんだよね。一応、まあ、甘辛バイクレビュー風にスペックを紹介いたしますと、
はい、
このエンジンのね、大元が、最高出力が10馬力。
はい。
で、連続出力。っていうなんかあの工業用エンジンって最高出力以外にその連続運転できる出力っていうのを表記するらしいんですけど、はい、そっちが 8.5 馬力、一応 412cc 排気量はあるんだけど、まあ、まるでゲンチャリみたいな馬力なんですよね。
そうですね、排気量とスペックがなんかだいぶ差がある感じがします。
でもまあディーゼルエンジンって車もそうだけど、すごくあの低い回転でも粘るあのトルク系のエンジンなんで、まあ実際の走行にはもう全然必要十分なパワーが出ると、
うん、
最高速をね狙うエンジンじゃない、まあ元々そういうエンジンじゃないからさ、まあインドでインドの道路事情で走る分には十分使いやすかったと、
はい、
でーす、レブリミットが3400回転、 最高出力出すには3600だけど、多分この3400回転はその 8.5 馬力出す時の連続運転のレブリミットだと思うんだけど。
ああ、はい。
で車重がね装備で200キロ近くになるんだけど、まあこの 8.5 馬力でもう十分すぎるほど走るという変わったバイクです。
燃費がすごくいいみたいですね。
おう、あのね、まあ、これ全部これウィキペディアの情報なんで、まあ、裏は取ってないんですが、1995年にイギリス一周燃費記録走行っていうのが行われたらしくて、
はい、
それにこのエンフィールドのバイクも参加したそうです、
はい。
そしたらね、イギリス一周6000キロを1リッターあたり 71.8 キロ走ってギネスブックに掲載されたと。まあリッター71ってすごいじゃん。
さらに燃料タンクが14リッター入ると。
そうなんだよ、単純にこれに14リッターをかけたら、ワンタンクで1005キロ走ります
すごいですね。
すごい。しかもその何、燃費をテストするためだけのさ、例えば平らな土地とかの単純な停止燃費じゃないから、
はい、
実際にイギリスの山間を走って。
ああ、そうですね、
うん、まあ、燃費走行はしたと思うけど、実際にあの道を走ってのリッター 71.8 ワンタンク1005キロはすごいと思う、
うん、
実は究極のツアラーバイクなんじゃないかと。
はい、
株声ですよ、株声。
なんか一応オーナーさんのホームページ見ると、
おう、
なんか一応最高速80キロは出るらしいですね。
いや、ちょっと待って、最高速から80キロは出るって、80キロしか出ないとも言えませんか。
まあまあ、高速だとあれですけど、
うん、まあ下道走る分にはね。
でも10、まあそっか、10馬力でこの重さで、重さがいくつですか。
いや、約200キロです。
200キロ弱ぐらいでしたっけ。ああ、200キロで、でも燃費も良くて、まあ速度もそこそこ出ると。
登録の統計じゃないけど、インドに行った人があの主観的に体感で見て、約20台に1台ぐらいエンフィールド走ってるかなっていう割合だったっていう話も、まあネット上で見ましたんで、割とインドではポピュラーな車種の一つみたい。
はい。
で、まあ、燃費というと株じゃないですか。で、まあ、株もあの排ガス規制によっていろいろ燃費もあるんだけど、低地燃費でカタログ上の計測だけでやると、株ってリッター180から110キロぐらい、この振れ幅は年式ね、
はい、
あの規制が入ってどんどん厳しくなってきちゃったんだけど、まあ、100キロオーバーの低地燃費を出すんだけど、実際に街中を走ると、まあ、燃費走行してリッターあたり60キロから90キロぐらい走るんだって。おう、だからまあ60から90走る株に匹敵する燃費を出して、しかも株は約4リッターちょっとしか燃料が入んないのに対して、これ14リッター入るんで、もう航続距離っていう面ではもう無敵ですね。実はすごいナンバーワンを持ったバイクでした。
うん、でまあ、あれですかね、株もそうですけど、やっぱ燃料がなくなる前にオイルが臭いそうですね。
そうだね。うん、で面白いことに、当の富士重工は自分のメーカーが作ってる汎用エンジンがまさかバイクに使われてるとは知らなかったという。
あ、そうなんですか。
うん、でこの400D で世界一周をした人がいて、
はい、
その人が世界中の出先でエンジン その整備のパーツを入手するにあたって、
はい、
富士重工の現地のなんだ代理店というか、現地に出張ってるお店に協力を仰いだんだって、
はい、
いやパーツを手配してくれって、
はい、
でその時に初めて富士重工は、あ、俺たちが売ってるエンジンでバイクになってるエンジンがあるんだとかバイクで走ってる製品があるんだってのを知ったと。うん、まあでも それはそれで、あの全然その協力してね、あの 手配してくれた、あげたらしいんだけど、パーツに関しては。あ、
しかもその世界一周したの日本人ライダーなんですか？
あ、そうなの？面白いね。
はい。
じゃこれを読んで、だから明治時代で言うと、イギリスはもう世界を制してたわけじゃん。
うん。それはもう、マントー TT だって文化になりますわな。
うん、まあ、それ以上にさ、もっと言うともうほら、日の沈まない帝国だったわけじゃん。世界中に植民地があって、でむしろもう、今のアメリカ以上の国なわけじゃん。
はい。
ロシアを抑え込むために、まあ、自分たちのお金、もしくは自分たちの軍隊と自分の国の、若者の血を流すよりは、まあ、うまいこと立ち回ってその役目を日本にやらせようと、まあ、お互いに利用し合った面はあると思うけどね。日清日露って戦争をやったりしてるときに、まあ、結果的にさ、あのどっちがどっちのためにやったとか、背景に本心何があったかっていうのは別としても、まあ、イギリスに協力してもらって東洋の小さな島国が明治維新の後頑張っただけじゃない、ドンパチやった上でだよ。しかもイギリスはその後世界有数のオートバイメーカーとしても栄えたじゃない。
はい、
うん、でもうかつては下に見ててある意味利用してやったであろう日本に、まあバイクっていう文化でいうと今度日本のバイクメーカーに食われちゃったじゃん。でイギリスのバイクメーカーは潰れちゃいました、でもその血筋がかつて植民地にしたインドに残ってました。でありがちなそのままの技術、そのままのデザインでと、でそのインドのバイクメーカーに今度は日本のスバルの、このスバルも面白いからさ、スバルはホンダがなんだ、カブの前身のチャリンコにエンジンつけたようなやつとか作ってた中で、ちょっと豪華なスバルだからラビットかなんかかな、あそうだよ、 ラビットとかの豪華なスクーターを作って、
はい、
脅かしてたわけだ、ホンダなんかのちっちゃいメーカーを。で、だけどバイクって中ではスバルはやっていけなくてやめちゃったじゃない、生産を。
はい。
でこのロビンエンジンってそのラビットのエンジンの生き残りっていうかさ、その技術を使って作ってたガソリンエンジンのシリーズの中の派生の、まあ、そのロビンシリーズの中の、ディーゼルエンジンなんだって。
はい。
だから回り回ってなんかみんなどっかつながってんだよね。で富士重工も飛行機作れなくなって、民生品のエンジンでバイクも出したけど、バイクは他の4メーカーに負けちゃってやめて、でもその時に作ったダビットのエンジンの技術のから派生した汎用エンジンの中の一機種が回り曲がって大英帝国の植民地だったイギリスで生き残ったメーカーのバイクに積まれていたと。
そうですね。
なんかすごく数奇な生い立ちのバイクだなと面白いなと思いますよ。なんかお互いがお互いを利用し合ったような、潰し合ったような、でもそんなの別に旅をするライダー、あとインドの作り手にしちゃ関係ねえ、効率が良くて使いやすそうなものを選んだら元イギリスのメーカーのインドのバイクに日本の富士重工のエンジンが積まれたと、バイク用じゃないのに。
そうですね。
っていうそんな不思議なバイクでしたと。
はい。
面白いなと思いましたよ。で一応甘辛だから辛口で、まあ、もう今別に新品で売ってないだろうけどさ、まあ、古いから部品の入手が難しいんじゃねえかと。でスバルでもこのロビンエンジンのディーゼルはもう、生産をやめちゃったそうです。
はい。
なんか今年度いっぱい、今年度かな、今年いっぱいみたいなこと書いてあります。
あ、本当。あ、じゃあ辞めることになったのかな。
ですね、はい。
で、まあパーツの手配が大変かなと。あとまあ右、ギアチェンジは右足なんだって。
ああ。
ちょっと慣れがいるよね。
そうですね。普通は左ですもんね。
まあ昔はね、右も左もね、すごくね、混然一体としてたのが、
はい。
まあ、ある段階から統一されたんだってさ。
まあ一般的には今は左が主流。
そうだね。
はい。
うん。で、甘口の方。まず本体のバイクの方が、まあ、旧車とはいえずっと、仕様を変更せずに長年作ってたから、まあ、こんな時代なんでなんだかんだ手に入れようがあるのかなと。弾があったから、
はい、
共通の車両が多かったからなんとかなるのかなと、時間かければ、
はい、
あとまあもうワンタンク1000キロってもうさ、アドベンチャーバイクのザラなやつでもそんなに走んないじゃん。
そうですね。アドベンチャーバイクではアドベンチャーバイクみたいな
全然入る。33リッターとか入る。多分 R1200GS とかでも燃費走行して750とか800いくかどうかだと思うんだ。まあ基本700ぐらいだと思うんだ。
はい。
だから普通に走ってこの1000キロ走るって異常ってすごいよ。うん、カーブだって4リッターちょっとしか入んねえから、いくら燃費良くてもかなわないもん、走行距離では。
あ
とまあパーツ、エンジンのパーツに関しては、まあ、生産やめたとはいえ物がある間はスバルから買えるかもしれないよね。
そうですね、はい、
その汎用エンジンのパーツとして
まだ、はい、今年ぐらいだと全然余裕で。
まあそんな感じで心臓部は日本製ですから、まあ、結構、うん、その頑丈なんじゃないかしらと。
ちょっと安心感はありますよね、やっぱり。
いや、なんかもう混然一体としてて不安もいっぱいだけど
そうですね、不安となんか葛藤が入り混じったんです
か
ね、うん、
不安しかない部分もあるんだけど、案外なんとかなる部分もあるのかなって思っております、はい、そんな数奇な運命を持った、生い立ちを持ったバイクだったってことを、まあ、ゴーズさんにやってくれよって言われて知ったんで、20年前このバイクの存在した時にはこんなこと知りませんでしたから、ちょっと面白かったなと思って、まあ、この紹介を元に今回のエンディングとしたいと思います。
はい。そして僕がもしも隠居じゃないけど、ある程度もう年を取って、で自分の体力ももう若い頃に比べてもう全然衰えて、でもやっぱりバイク乗りたいっていう時に、
うん、
カブじゃなくてこれに乗るんだったら結構おしゃれでいいかなと思ったりもします。
おお、まあデザインはさ、本物のクラシックのデザインだから、
はい、
おしゃれだけど大変そうだよな、なんかあったらな。
まあそうですね。まあでもディーゼルエンジンだからっていうどうなんすかね、
わかんない、ディーゼル触ったことねえし。
はい、
ディーゼルの匂いがするバイクなら出会ったけど、
はい、
その学生の頃からお世話になってるバイク屋さんの前で騙したら、あのおじちゃんが銀色のリードで走ってきて、
はい、
でなんかすげえディーゼル臭いんだよ、そのリードの排ガスが。軽油のディーゼルエンジンの匂いするなと思って、おじちゃんがなんかあれなんだよ、吹けなくて黒煙が出るんだよって
言って
、
はい、
そのバイク屋さんに相談に来たんだけど、いやこれ燃料軽油入れてないですかって、いやガソリンスタンドに入れてもらったんだよって、あのキャップ開けてもどう見てもガソリンじゃなくて軽油の匂いがするんだよまあだから入れられ間違えちゃって、でもなんとかエンジンかかっちゃってリードが走っちゃったもんだから黒煙吐きながら走ってきたっていうんだけど
、はい、
うん、まあでもそんなのやってちゃんとしたディーゼルならあれでしょ、どうせ点火プラグもないし、
はい、
ねえ、どうせ圧縮で点火させてんでしょきっと。
そうですね。
だよね。だからまあ構造はシンプルだろうから、ちょっと入れる人だったら電装だってシンプルだろうし、案外いじりながら旅できんのかもね。
はい、
まあリスナーさんで乗ってる人見ないだろうけど、知り合いが乗ってるよとか、知り合いのバイク屋にあったよとかなら存在するのかもしれないんで、もしお話があったら評判を教えていただきたいと思います。
はい、
はい、
あのちなみに今グーバイクで調べても中古検索引っかからなかったですね。
あ、ないんだ、弾が珍しいんだね、やっぱね。
はい、いや、ずっとオーナーさんが手放さないのか。
なんか専門でやってるショップがあるみたいなんだけどね。
ああ、はい、
うん、
あ、でもあれですよね、排ガス規制で東京都内走れないですか。
どうなんか、バイクもそうなのかな。
なんかそんなことちらっとなんかユーザーさんの中に書いてた。あれユーザーじゃないのか、なんか乗りたいけど都内走れないのかなみたいな。
いや、俺もそれ気になったんだけど、
はい、
どうやってそれをジャッジして排除してんのか分かんねえなと思って。
そうですよね、まあ、うんうん、まあ、止めないと分からない。
そうだよね。はい、まあちょっとおかげで面白い生い立ちを知ることになりまして、20年前からバイクの存在知ってましたけど、びっくりしました。
いや、世の中には知らないバイク多分まだ今いっぱいあるんでしょうね、きっと。
まさか日本のエンジン積んでると思わなかったもん。
そうですね、僕も今日この収録始めてから調べて分かりましたからね。
まあそんな感じです。これで甘辛バイクレビュー希望車種は全部終わりましたんで、
はい
はい、またどしどしどしどし来てもプレッシャーですけど、希望者はありましたらお待ちしております。
はい。あの、昔、なんか、メール送ってきていただいて、もしかしたら流しちゃってたところもあるかもしれない。そういう場合はまた再送していただけると大変嬉しいです。
はい。一応、読んでないお便りは、はい、ブログの方で、未読お便りっていうリストに書いてくれた方の名前を載せてるんで、そこに入ってなかったら、受け取り損ねたり、受信できてなかったりとかあるかもしれないんで、
はい、
何かしらの方法でご一報ください。
お願いします。
はい、じゃあ今回こんな感じにしましょうか。
はい
はい、じゃあお疲れ様です。
はい、じゃあお疲れ様でした。
はい。